Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。 JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、本当にですね、秋になってきたなーって感じです。昼間はね、結構こうポカポカ陽気、特に車なんかに乗っているとポカポカなんですけれど、朝晩の冷え込みっていうのがね、かなり冷え込んできました。ですから寒暖差があるのでね、皆さん体調本当に気をつけてくださいね。結構ね、なんか周りに風邪をひかれてる方がね、ポツポツ出始まりました。なんかね、鼻ばっかり噛んでてどうしたのって感じでね、まあですからね、そういったことで多分ちょっと夜ね、肌寒くなったりなんかして、風邪ひいちゃうのかななんて思ってますからね。皆さんこうね、無線に伸びに込んじゃって暑いのも寒いもなんか忘れてずっとやっちゃったらね、どんどん夜なんかやってたら冷え込んできちゃって風邪ひいちゃうってことありますからね、くれぐれも気をつけてくださいね。さあ、まあ本当にですね、秋も結構こういい天気もあって、まあ雨もそれなりに降ってくれるって感じなんですけれど、まあ無線日和じゃないですか。そしてね、各地ではいろんな支部大会とかハムの集いが行われているということで、私先日ですね、近いので福島県のハムの集いの方にね、お邪魔させていただきました。ちょっとね、茨城からだとそんなに遠くないからね、まあこのくらいに行けばいいかなんて言って11時ちょっとに行ったんですよ。そしたらもうすでにお客様が200人以上来ちゃってて、200人までしか抽選券の券がもらえなくて、残念、もらえなくて、こんなに早く来たのにもうないのってぐらい、もう会場内ちょっと雨模様だったので、皆さん建物の中に入ってしまってたんで、すっごい人だかりでね、マスク全然歩けないぐらいの人だかりでございました。そんな賑わってるね、ハムの集い、全国でいろんなところでね、毎週のように開催されてるということなんで、今日もちょっとそのお知らせ後ほど入れさせていただきます。ということで、ビームアンテナ、この番組はアマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。ぜひたくさんの皆様からのメールとかね、リクエスト曲なんかもお待ちしております。 fm76@fmpalun.co.jp fm バルルンの方まで送ってください。 X、旧ツイッターの方のね、ダイレクトメッセージでも結構です。それではビームアンテナ、早速始めてまいりましょう。この番組は FM パレルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは早速いきましょう。今日はね、ちょっとインタビュー記事が長いので、この後早速お電話の方インタビュー行ってみたいと思います。さあ、それでは今日はですね、この方とお電話がつながっております。はい、吉澤さん。
はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日なんで吉澤さんとお電話をつながっているかと言いますと、はい、いよいよ来週となりましたね、吉澤さんね、今週末かですね。
はい、
はい、何があるんでしょう。
はい、体験運用の日ということで、私ども CQ ハムラジオ月刊誌の一つの企画としてですね、立ち上げた企画があります。で、これがですね、10月21日12日土曜日日曜日ですね、
はい
はい、こちら体験運用の日ということで、体験運用を実施する局、行う局が全国から、あちらこちらから出てくる日にしようということで企画しました。う
ん、これもともとこのあたりの日っていうのは、
はい、
結構やられてはいたんでしたっけ、こういう体験運用というのは。
あ、そうですね、体験運用自体が今年の春にですね、
はいはい、
法令改正で、できた制度なんですね。はいはい、で、それから制度ができてからですね、もう各地で、まあ、土曜日日曜日などを中心に体験運用というのが、 ぼちぼち行われてるんですけども、はい、ちょっとそのあたりのですね、情報等をなかなか私どもの雑誌の方で扱う機会がなかったもんですから、はい、ちょっとこれはですね、ちょうど秋のこの気候のいい、また地域でお祭りが多いですね、うん、シーズンのうちの土日をどっかをですね、体験運用の日と定めて、その日にみんなであちらこちらで体験運用をやってみようじゃないかというのが、はい、この日の、テーマですね。
うん、はい、確かに今までね、いろんなところできっとやられてた方もいらっしゃると思うんですが、はい、いきなり今から体験運用やりますよってこう言っても、はいはい、まあ、対応してくださる方は大体ベテラン無線科の方々が、
はい、
まあ、対応していただくっていう感じになるじゃないですか、
は
い、で大人の人同士がそれで喋るんならいいんですけど、ちょっと子供さんがね出た場合には、おじさんと喋るよりはなんかこう同年代の人と喋りたいなみたいな、
そうです ね、
ねのもありますよね、
そうなんです、おっしゃる通りでして、体験運用の日というのをちょっと企画しようというきっかけが、ボーイスカウトのですね、はい、スタッフの方からの相談というか、はいはい、そういうのがあったのが一つの動機になっておりまして、その相談の内容というのはですね、体験運用ボーイスカウトの皆様で、1年に1回大々的にやっているんだけれども、やはり相手の方、体験する方の相手を担ってくれる方がなかなかこう捕まると言ったら変ですけど、なかなか見つけるのが難しいと、特に体験者の方が小学生でしたら同じ小学生の方と喋りたいと思いますし、同年代の方と喋りたいっていうニーズがあるそうなんですね、でもなかなかそういう機会が、生まれないので、まあ、ここはもうみんなで一斉にボーイスカウトの人たち以外ででもですね、体験運用者同士のも含めて、同年代の方々と体験運用の相手更新ができるという機会ができればなというのが一つの動機になってますね、
はい、このボーイスカウトさんはこのね、この4月以前からもそういったことでやられてたんということで、
そうなんです、
ね、
で実際に体験運用の日はですね、これこの日にボーイスカウトの皆様がジャンボリーオンジエアっていうイベントをやる日なんですね、JOTI JOTA、と言われてるイベントなんですけども、この日に合わせて体験運用の日を設定させていただいてますので、この日に10月21日22日は、各地からですね、ボーイスカウトの皆さんの体験運用の声がですね、あちらこちらから聞こえてくると思います。
これはもう日本だけじゃなくて全国的、全世界的にこの日にみんな、ボーイスカウトのアマチュア無線の人たちは声を出そうっていうようなこうイベントなんですよね。
そうですね、世界的なもので、これがアマチュア無線とあとインターネットですね、
インターネット
で最近コミュニケーションできますから、そういう通信手段を使ってボーイスカウトの皆様同士でコミュニケーションしようと、いうイベントだそうなんですね、
それを今回じゃあその日に合わせて、じゃあアマチュア無線の方の体験運用もじゃあできないじゃない、できないかなみたいな感じで今回のこの企画が始まったってことですね。
そうですね、実際に体験運用の日のこれテーマがですね、体験運用への理解を深めるというのが一つと、あと体験者同士の更新チャンスを得るっていうですね、2つのテーマを設定してます、なので四季浜ラジオの紙面でも体験運用を実施する方々の情報を載せてます、
はい、今回ねそういった四季市さんに集まった、全国的にやるよっていう、ご報告をいただいた方どれくらい数があるんですか、
そうですね、現状で10月の19日に発売されました CQ ハムラジオ 2023年11月号に掲載されている情報ですと、全国で30局、
はい、
要は30箇所で、体験運用が実施されます。
あ、この日ね、
はい、
うん、はいはい、
そうですね。それで体験運用を、まあ、実際に体験したいという方を広く募集しているグループ、まあ、社団局、まあ、クラブ局もいますので、
はい、
ちょっとアマチュア無線体験したいなという方は、このリストの中からですね、もし最寄りの、まあ、行けそうな会場があれば、そこにアポイントを取ってですね、出かけていただけるとよろしいかと思います。
はい、今ね、はい、このラジオを聞いててちょっと行ってみたいなという方は、ぜひ CQ ハムラジオさんのホームページの方から、ちょっとアクセスしていただくと、
ね、
今回この全国でいろんなところでやられる会場の名前だったり場所なんかが掲載されているということですね。
そうですね、はい、インターネットのウェブサイトで CQ ハムラジオのウェブサイトがありますので、それ検索していただいて、10月21日22日体験運用の日、体験運用実施局紹介括弧一覧という記事がありますので、
はい、
ここ開いていただきますと、各地の会場どこでやってるんだというのが分かりますね。
はい
はい、
あとぜひね、これをラジオを聞いている、ベテランハムだったり、あとは若い方でアマチュア無線やられてる方、ぜひこの日お時間が何も、ね、ないようだったら応答の係で待機をしていただきたいですね。
ね、応答いただくのもよろしいかと思います。
うん、ぜひお相手、相手のね、はい、お相手という形でね。
はい。
いろんな周波数帯から皆さん電波を出されるっていうね、この掲載になってますんで。
そうですね。
うん、
このリストに掲載されているのは、まあ、いつ、どこで、どのバンドで、どのアマチュアバンドで、体験運用を実施するかというのが各団体さんごとに書いてありますので、こちら参考にしていただければと思います。
まあ、430、144が多いんですけど、中には HF もやられるっていうところもね、
は
い、
そうですね、
はい、ありますからね、
はい、
ぜひお子さんが出てきたらお子さんのような感じの喋りこう、ね、会話になるように。あと、
ね、
これ別に子供さんに限らなくても、大人の方でもちょっとアマチュア無線に興味があって、そういうのやってみたいなっていう方でも全然もちろん OK なんですよね。
もちろん OK ですね。はい。
ね、意外とね、そういうお話すると60代前後の方が話に食いついてきます。
ああ、そうなんですか。
行ってみるみたいなことよく言われます。
うん。でね、アマチュア無線ちょっと体験したいなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ10月21日22日ですね、
はい、
でこの情報を見て行けそうな会場があれば、そこに連絡していただいて、連絡先もこのリストの中に載ってますので、
はい、
ちょっと体験したいんだけれどもということで、メールな電話などで問い合わせてみるとよろしいかと思いますね。
そうですね、はい
はい、
なのでね、全国的に皆さんで頑張って、これはもう盛り上げるイベントにしたいですね。
そうですね、うん、1年に1回はこの秋にですね、体験運用を 一斉体験運用局が出てくる日みたいな感じでですね、毎年できるといいなと思っておりますので、
そうですね、それで少しでもね、無線に興味を持っていただいて、
はい、
皆さんにこのアマチュア無線の世界に入ってきていただければね。
そうですね、
はい、
じゃあFM パルルのアマチュア無線クラブでも、はい、
もちろん、はい、やります。はい、
はい、
ケーズ電機水戸本店の駐車場でやっておりますのでね、多分テント張ってやって、はい、もう上り立ててますんで分かるかと思いますんで、
はい、はい、そうですね、21日10時から16時ですね、
はい、
朝の10時から、夕方の4時まで、午後4時までということで、両日テント張って、
テント張ってやってます。
で、
あと もちろんアマチュア無線の最新機器なんかもね、展示してあったりもするので、皆さん今全国的に興味がある IC905 も展示持ってきますんで
、アポイントはいらないんで、
あ、もう遊びに来ていただければね、ケイズさんにお買い物がてらでも何でも結構ですから、
はい、
来ていただければ大丈夫です。
さんの水戸本店の駐車場ですね。
水戸本店です。そうです、
店内ではやってなくて駐車場です、ね、
駐車場ですから皆さん間違いのないように
、はい、はい、当日はお気軽に ケーズ電機さんの水戸本店の駐車場にお越しいただければ、アマチュア無線が体験できるということで。
はい、そうです。はい、ということで、吉田さん、今日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ、ぜひ皆さん、全国でね、電波出しますんで、応答もお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、聞いていただきました。ぜひ10月21、22は体験運用の日ということでね、皆様、応答お願いいたします。それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。スピッツで美しいヒレ。
波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろって、わざとらしい海原。100回以上の失敗はダーウィンさんも軽いの、ユニークな進化の礎。あの日のことは忘れないよ、雫の小学生の真ん中で
2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
秋めいてきました。
秋めいてきましたね。なんか急に寒くなってきて、ね、
そう、もうなんか秋通り越しちゃうんじゃないかって感じですよね。
うん、そうですね、うん、なんかインターネット見てると紅葉なんてあのキーワードが結構出てきてますので、
はい、
だんだん北の方からお山が黄色く赤くなってきて、うん、いい季節になってきましたね、
はい、秋の夜長はアマチュア無線ですかね
そうですね、はい、秋も夏もいつでもアマチュア無線
一年中さあ、それじゃあ今日はどのような内容でしょうか。
はいはい、いつもの通りですけども、10月の7日から10月13日のハムライフ .jp の、記事の中からですね、ランキングで上位になったものを少しピックアップして、注目したものをご紹介したいと思います。
はい、
はい、ですね、10月6日の記事なんですけども、 JVC ケンウッドさん、新製品の THD75 が2023年度グッドデザイン賞を受賞っていう記事がありまして、ね、はい、これがね注目されました。
はいはい、やっぱりこう皆さんがこう使いやすいっていうのがやっぱりね、
うん、
あるでしょうからね。
そうですね、うん、昔はかっこいいデザインにすればグッドデザインもらえるみたいなイメージがあったんですけども、今結構そうではなくてですね、うんうん、社会的にどういう意義があるのかとかね、会社の取り組みとか地球に優しいかとかね、いろんなことを問われる時代になってきたらしいんですけども、
デザインだけじゃないんですね。
ないんですね。もう、それでアマチュア無線機としてはですね、実はグッドデザインに選ばれたのが10年ぶりなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
はいはい、
この前が2013年に、 3製品が同時に受賞しましてね、アイコムの ID51 と八重洲無線の FTM400D モビル機ですね、それと HF 機の FTDX3000、これが同時に3台受賞したのが2013年で、この後はねずっと受賞がなかったんです。
おー、じゃあ久しぶりって感じですね、
本当に久しぶりで、いやーよく撮ったなっていう風にね、思いますし、早く出してよっていう感じもしますけども
ね。え、うん、いやでも皆さんね、なんかとりあえず新製品っていうとこ買っちゃうしね。
そうですね、でこうやってなんかねデザインかっこいいっていうお墨付きがもらえるとね、やっぱりなんかそれだけでちょっと気持ちが、
そうですね、気持ちがちょっと気が出、出ちゃうかなみたいなね、
そうですね、そんな感じです ね、
ね。いやこれは結構皆さん、関心があるという感じで、
関心があって、じゃあ昔どんな機種がグッドデザイン取ったんだろうなんていう話にもなりましたので、ハムライフ .jp の記事にも過去のグッドデザインのアマチュア無線機器リストを載っけています。で古くは1973年に松下電機が RJX601 なんていう機械で受賞してますし、おなじみなところでは FT817 八重洲無線さん、マテックススタンダードさん、ですとか ICR9500 とか IC7600 とか、結構ですね、懐かしくて、あーっと思うような機種が、グッドデザインを取ってたりしますね。
そうなんですね。じゃあ、これからね各メーカーさんもそういったデザインだけではなく、いろんなことを加味をして、またこのデザイン賞を狙ってもらいたいですね。
そうですね、やっぱり取りますとね、メーカーさんとしても、それから担当したデザイナーの方もね、すごく嬉しい、
ね、
あれになりますし、ぜひまた来年何か新しい機種が取ってほしいなっていうふうに思います。
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、さあその他には、
はい、10月11日の記事なんですけども、アルインコさんがですね、351メガ帯のデジタル簡易無線機登録局、いわゆるデジカンですね、これの、例のゾーハに対応した82チャンネルのモデルをですね、5機種9モデル、発表しました。この記事が注目されました、
ね、出るよって言ってたけど、いつかななんて言ったら出たっていうことですね。
はい、はい、そうですね、10月11日に発表がありまして、機種名に最後に E という機種名がアルファベットがついたんですね、それで今までの機種と新しい機種とを区別しているみたいです。はい、でお値段は嬉しいことに標準価格で据え置きだそうですから、まあ、今までの値段と変わらなくて、チャンネルの増えた機種が使えると。
これはちょっと待ってたって方もね、多いんじゃないですかね。
そうですね、で早いものはね、もう無線ショップに並んでるみたいですので、まだ全部ではないんですけど、何機種かはもう早くも、お店に並んでるよっていうことらしいです。
はい、じゃあますます皆さんね、使い勝手が良くなって、たくさんいろんな現場でね、使っていただけるんじゃないかななんて
ね。そうですね、都市部ではだいぶチャンネルが混んでる、使いにくいっていうような話もありましたんで、一挙に増えましたから、すごく使いやすくなりましたし、きっとゾファになったチャンネルの、ね、対応機種っていうのは人気が出るんじゃないかなっていうふうに思っています。
そうですね、工事現場とか道路の、ね、現場で使ってたら、オライオライって言ったら違う方のオライオライだったらね、危ないですもんね。
そうですよね、
バッティングしちゃってね、
渾身がね、
渾身がね、
原因になったりするかもしれませんし、
ね、じゃあそれでは本当これはすごくね、周波数増えたってことはいいことですね、チャンネル増えたってこと
ね。そうですね、
はい、それのが入っているということで、
はい、
あとその他に、
はい、ですね、JAL さんのお話です。日本アマチュア無線連盟が11月の12日に、東京の大塚の事務局でですね、ニューカマーセミナーを開講します。
はい、
はい、実は去年もやったんですけども、無線機は買いました、コールサインももらいました、届きました、でもまだ更新したことがないんですっていう方がですね、結構いらっしゃるんですよ。
そうみたいですね、
はい、でなかなかやっぱりね、知らない人に CQ に応答して声かけるとか、自分でメインチャンネルで CQ を出すって勇気がいりますよね。自分もそうでしたし、きっと皆さんね、そういう道を通って OM さんになられていくんじゃないかなと思いますけども、 でそのやっぱり大切な初めの一歩をサポートしましょうということで、JAL のですね、JA1RL 中央局運用委員の皆さんが、企画したもので、この日のですね午前中に10名午後に10名、募集をして、皆さん買った無線機を持ってきてもらってですね、その運用委員の人が更新のお相手をその場でしますよと、で更新の仕方も教えますし疑問点や何か全部答えますよっていうようなイベントをやってくださるそうです。
これはねすごくいいですね。本当に大事に大事に箱から出して持ってくる方もいるし、なんかすごいこう包んで持ってくる方もいるし、
そうなんです、そうなんです去年ちょっとお邪魔したんですけど、はい、本当に皆さんの無線機がピカピカでね、
まあ、でもやっぱり怖くて一人で声をねなかなか出せないですもんね。
ですもんね、これは全国でねこういう取り組み広まってほしいなっていうふうに思いますね。
そうですね、ですからね、ぜひ OM さんたちが集まったらそういった方々をねどんどんどんどんじゃあみんな無線機持って遊びに来てみたいな感じでね
声かけ
てやっていけるといいですよね。じゃあこれは本当あっという間に10名10名できっと埋まっちゃうんじゃないですかね。
そうですね、ハムライフ .jp のアクセス数見てても結構この記事人気があって伸びてましたので、
はい、
もしかしたらあっという間に埋まるかもしれません。ちなみに先着順ではなくて申し込みが多かったら抽選になりますっていうことでした。
あ、じゃあ大丈夫ですね、申し込みが11月4日までって書いてありますね、
はいはい、そうですね、11月4日までの申し込みになってあとはご連絡を待ってくださいっていうことになります。
はい、わかりました。あとね、私はまあ今秋の夜長でって言っていましたけど、はい、なんかねだんだんこうコンディションが良くなってきたんですかね、このサイクル25のコンディションが。
電波のコンディションが良くなってきて、特に HF のハイバンドとか28とかですね、50メガ帯っていうのはすごく今コンディションがいいですね。
おお、じゃあもうみんなこうねちょっと夜中でももう夜寝て朝昼間でももういいですからずっとこう無線でね頑張ってもらいたいなって。
そうですね、朝方もよく聞こえますし、夜も遅くまでヨーロッパ方面が開けたりとか、50メガではロングパスっていう電波で、
はい、
夜の9時頃から11時ぐらいまでかな、インドネシアの方向にアンテナを向けるとですね、なんとカリブ海の方が聞こえてくるんですよ。ドミニカとかプエルトリコとかグアドループとか、どこっていうような国もあるんですけども、更新ができてます。
じゃあぜひ皆さんちょっとそういうのもね頑張って
更新してみていただけ、頑張ってこのチャンスにたくさん更新して、
はい、ということで、はい、今日も、はい、いろんな話題ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあそれじゃあ週末のイベントたくさんあります。まず10月22日日曜日、全日本 ARDF 競技大会が宮城県は白石市で開催されます。そして同じく22日東京都では CW コンテスト、朝の6時から昼の12時まで、北海道の胆振日高の支部大会が苫小牧の方でね、14時から16時開催されます。あとは宮城県でもハムの集いがですね、開催されます。こちらは10時から15時。あとちょっとね、気になってたのはね、福岡で世界一行きたい科学広場っていうのを開催されるらしくて、これなんだろう、なんか科学の祭典みたいなやつなのかな、なんかちょっと興味があるんですけど、ちょっと詳しい資料が出てこなかったんですけどね、もしご近所とかといたら行ってみてください。はい、あとね、21日土曜日、徳島県では防災フェスタも開催されるということで、多分そこでなんか無線のねいろいろイベントやるのかな、ということでイベント盛りだくさんですからね、各地のイベント、そしてなんといっても今週末は体験運用ということで、ぜひベテランハムの皆様は優しく応答の方を願いたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあお送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのねご意見やご感想、そして出演したいよなんていうメールもお待ちしております。fm762@fmpalun.co.jp、 fmpalunのビームアンテナまで送ってください。 ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。